この朝皆さんと続けてみたい御言葉はヨハネの福音書10章特に22節から30節です。聖書をお持ちでしたらぜひ開いてください。ヨハネの福音書10章22節から30節です。そして開きながらでいいので自分のこととして考えてみてください。今あなたは自分が本当に救われているという確信を持って生きているでしょうか。以前こんな話を聞いたことがあります。私が卒業した進学校の校長マカーサー先生が学生だった時の話です。まだ先生が大学生だった頃、何人かの友人と一緒になってあるルームメイトにドッキリを仕掛けました。その内容は彼にキリストの再臨が起こったと思わせるものでした。念入りに彼らは準備をします。そしてある朝、ラッパの音も御使いの叫び声のようなものも流して、さらには同じ寮の人も全員協力して姿を全員隠したわけです。ルームメイトは突然鳴り響くラッパの音で飛び起きました。慌てて部屋を出て廊下に出ました。走り回って他の部屋も覗き回りました。しかしどこにも誰もいません。その瞬間、彼の頭に浮かんだのはただ一つのことでした。ああ、自分は天に行けなかったんだって。まあこれはちょっとひどいドッキリですね。そんな過去がマッカーサー先生にもあったのかと笑いました。でもどうでしょう、実際にはこれと同じような不安を覚えたことがある人もいるかもしれません。もちろんドッキリの話じゃありません。自分が天に行けないのではないかということです。実際多くの信仰者たちが自分の救いの確証について葛藤を覚えたりすることがあります。イエス様を救い主として信じて主として従う、その中にあって私たちは何度も何度も失敗や罪を繰り返します。なかなか成長しない現実に直面すれば心に恐れや疑いというものが湧いてきたりもします。自分は本当に救われてるんだろうかって、自分の信仰は本物なんだろうかって、それとも自分が自分を騙してるに過ぎないんだろうかって、そういった不安に苦しむことがあったりします。また不安は自分自身に関することだけじゃありません。そんな罪深い自分を神様がどう思われているのかということを深く思い悩むこともあったりします。自分の罪はあまりにも大きいって、こんなにも汚れている私を神様は拒絶されるんじゃないかって、いつか神様に見放されて自分は救いを失ってしまうんではないかって、弱い自分は途中でつまずいて最後まで天にまでたどり着くことができないのではないかって、救いの問題はこの世の歩みの問題だけじゃありません。それぞれの文字通り永遠がかかっています。だからこそ本当に救われているのか確信が持てなければ、私たちの土台というものが大きく揺れ動いてしまうわけです。果たして私たちは救いの確信確証を持ちながら日々を歩んでいくことはできるんでしょうか。感謝のことに御言葉はそれが可能だと励ましてくれます。良い牧者はさまざまな不安を抱えやすいその弱い羊を見捨てることはありません。先週一緒に見ました。羊のためにご自分の命を捨てられ、羊のことを誰よりもよく知っており、羊を愛を持って導かれるその羊飼いであるイエス様はご自分の羊に対して確かな慰めというものを与えようとされます。今回見る箇所にあってイエス様はご自分の手の中で守られている本当に救われている主の羊の姿を私たちに教えてくれます。特にその羊が 持っているその姿を責任と約束、責任と約束のこの2つの面からイエス様は教えてくれます。本当に救われている主の羊、羊飼いによって永遠に守られている最も安全な羊のその姿です。ですから今一度皆さん、主の言葉に自分自身を照らし合わせながら吟味してみてください。主の羊として、果たして自分が主から与えられている責任を果たしているのかどうか、そして主から与えられている約束、それがいかに素晴らしいかを知っていて、それに信頼して歩んでいるのかどうか、ぜひ自分に問いかけてみてください。そして皆さん、言えるのは、もし私たちが本当に主の羊であれば、今心の底から喜ぶことができます。羊飼いの手の中で守られている、そんな私の救いが失われることは決してないって、この時間がそれぞれの救いの確信をさらに強めて信仰の悩みの励ましになることを心から祈っています。ではまずは御言葉全体を一度読みます。神様の言葉にそれぞれよく耳を傾けてください。22節のところからこう言われていました。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの牢を歩いておられた。それでユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか？もしあなたがキリストならはっきりとそう言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話しました。しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が私について証言しています。しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからです。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。私と父とは一つです。さて、主の羊の姿をこれから一緒に見ていくわけですけれども、その前にちょっとだけ今回の場面背景というものを一緒に押さえておきましょう。もう一度22節を見ていただくと、ヨハネはこの当時の状況というものをこう表していました。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあったって言われてました。この時エルサレムの町では宮清めの祭りというものが祝われていました。聞いたことあります？宮清めの祭りって、これは1年の最後12月頃に行われるユダヤ人の大きな祭りでした。ハヌカとも呼ばれます。で、これは以前に見た杉越や刈り用の祭りとは違って、この祭りについて私たちが旧約聖書の中を逐一全部見たとしても旧約聖書の中に見て取ることはできません。なぜかって、この祭りが始まったのは比較的新しい中間時代のことでした。中間時代というのは、皆さん、私たちが持っているこの聖書、旧約聖書の最後マタキから新約聖書の最初の本マタイまでのこの間にある空白の400年のことです。その時代に祝われ始めたのがこの宮清めの祭りでした。でも、なんで彼らはこれを祝い始めたんでしょう。覚えていてほしいのは、この当時イスラエルの民たちはある大きな困難に直面したということです。どんな困難だったか、当時異邦人の王様だったアンティオコス・エピファネスという人物はギリシャ文化を何よりも愛した人でした。そしてギリシャ文化を愛したからこそ、それと違うユダヤ教の文化を徹底的に排除しようとしたわけです。そして彼はある時エルサレムの町を激しく攻撃します。その結果、約8万人のユダヤ人たちが殺され、多くの民が奴隷として売られることになりました。またそれだけじゃありません。さっきも言いました、彼はユダヤ文化を徹底的に排除しようとした結果、イスラエルの民たちに安息日を守ること、割礼を受けること、そういったことも全部禁じました。 またさらにはエルサレムの聖なる神殿さえもひどく怪我しました。なんと彼は祭壇の上に豚の肉を捧げて異教の神々に生贄を捧げるようにと人々に強要したわけです。この時イスラエルの民たちは絶望の中にいました。もちろん多くの攻撃を受け苦しみがあった、もちろんそれもそうです。でも自由に神様を礼拝することができない、そんな絶望の中に置かれました。でもこれに対して敬虔なユダヤ人たちが立ち上がりました。ユダス・マカウベスというその人物に率いられた彼らは反乱を起こして、そして神様の助けによって見事勝利を収めることになりました。彼らは無事に神殿を取り戻して再び神様にふさわしい礼拝を捧げることができるようになりました。喜びが再び戻ってきたわけです。宮清めの祭りというのはその喜びを祝う祭りでした。神様の民、神殿、そういったものが汚されてしまったその時代において、何の希望も見えないそんな時代において、神様の救いがあること、真の礼拝を捧げることができるというその喜び、そういったことを記念するようになりました。宮清めの祭りというのは神様のそんな恵みの救いというものをみんなで大いに祝う、そんな時だったわけです。救いでした。では皆さん、残念ながらここに皮肉がありました。救いをもたらしてくれた神様を喜ぶそんな祭りの中、人々の前には神様から使わされた救い主がいました。目の前に救い主がいたわけです。でもそんな救い主を人々は固くなに拒みました。続きちょっと見てください。23節の後半のところから人々の拒絶する姿を見て取ることができます。イエスは宮の中でソロモンの牢を歩いておられた。それでユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか？もしあなたがキリストならはっきりとそう言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話しました。しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が私について証言しています。しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからですって。イエス様の周りを取り囲んでユダヤ人たちは口々に口にしてました。あなたはいつまで私たちをの気をもませるんですかって。この気をもませるっていうのは、ある事柄について結論を出さない状態、宙ぶらりんのままでいることを表す、そういった表現でした。ですからユダヤ人たちはイエス様がここでキリストなのかということを本当に知りたかったんじゃありません。彼らはイエス様を訴える理由というものを手にしたかっただけでした。彼らはいつまでたっても煮えきれないそのイエス様に向かって苛立ちにあふれて言ったわけです。いつまで曖昧な態度を取ってるんですかって。自分がキリストなのであればそう言ってくださいって。でもそんな彼らに対してイエス様は答えてました。25節で、私は話しましたって。父の皆によって行っている技が私について証言してますって。でもあなたは信じませんって。あなた方は信じませんって。私たちヨハネの福音書を今までずっと見てきました。イエス様が約束の救い主であるということは、素直に聞こうとする者にとって、素直にその力を認める者にとっては明らかなものでした。言葉であろうが行いであろうが、イエス様はすでにご自分が一体誰なのかということをいろんな形で表し続けてたわけです。例えば覚えてます？ヨハネの3章のところではニコデモに対してイエス様は言われました。自分は天から下ってきた人の子ですって。5章のところではベテスダの池に行って足の不自由だった人を癒されました。そして癒された後何言ったか覚えてます？私がなすその技は父なる神の技と一緒ですよって。ご自分が神であるということを言いました。7章のところでは仮用の祭りがありました。仮用の祭りでイエス様何しました？誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。そうやって招きました。なんで招いたんでしょう？イエス様がイエス様ご自身が生ける水を持っている存在なんだということを 明らかにしていたからでした。また8章のところではパリサイ人たちに囲まれイエス様言いました。アブラハムが生まれる前から私はいるんですって、私はいるって、イエス様はあえて自分に神様の個人的な名前を用いました。覚えてます？その言葉を聞いた時のパリサイ人たちの反応、何しました？彼らは冒涜だって、そうやって石を投げて殺そうとしました。彼らはイエス様が何を主張しているのか気づいていなかったんじゃありません。気づいていました。でもそれを自分のこととして信じようとはしなかったわけです。いつでも同じです。不信仰の問題は証拠が足りないという話じゃありません。不信仰の問題はいつも信じようとしない、受け入れようとしない、その心にありました。22節のところから26節のところまでイエス様は描いています。イエス様の羊でないものは羊飼いの声を聞きませんって。そして皆さん、それと対照的な存在としてイエス様は続きにご自分の羊、本当の主の羊がどんなのかというその姿を挙げられるわけです。27節から30節、ここに私たちのとても大切な内容が書かれています。一緒によく見てみましょう。ご自分の 主の本当の羊の姿、それがどんなものなのか、まずはその主の羊が持っている責任の方から考えてみましょう。救われている本当の主の羊が持っている責任、それは羊飼いの声に聞き従うということです。主の羊、主の羊の持っている責任、それは羊飼いの声に聞き従うということです。もう一度27節よく見てください。このようにイエス様は語られていました。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきますって。大切な言葉が2つ出てきました。聞き分けますとついてきますって。この聞き分けますって言われている言葉、これには注意深く耳を傾けるとか従うという意味が含まれていました。聞き分けますって。皆さん、注意深く耳を傾けるとか従う、そんな意味が含まれています。もう一個のついてきますって、このついてきますという言葉にも導く者の、先導する者の後についていくとか従うっていう意味が含まれていました。ということは、皆さん普通に聖書を読んで、主の羊の特徴なんですかって、主の羊に見られるその姿ってどんなものですかって言われたら、なんて答えます？それは羊飼いに対する従順でした。主の羊は自分たちの羊飼いであるイエス様に対してどんな時であろうとも忠実に従っていこうとするわけです。でこれは多くの人にとってもう当たり前に聞こえることかもしれませんが、ちょっと立ち止まって改めて考えてみてください。この従順っていう言葉、従順って、これは多くの人たちの間ではあまり肯定的に受け入れられていなかったりします。ある人にとっては従順であることは冷たく厳しい響きを持ってたりもします。またある人たちにとっては決められたルールだけを守る、そんな堅苦しい立法主義を連想させたりします。あれをしなさいって、これはしてはいけません、そうやって言われることを嫌う今の社会にあっては、従順というものはしぶしぶいやいやながらする、そんなものになっていたりするわけです。そして残念ながらある人たちは これと同じ態度を神様に従うことに対しても持っていたりします。私にとって神様に従うことはいやいやながら、しぶしぶしながらすることですって。でもどうなんでしょう、私たちにとって神様に従うということは本来重荷なんでしょうか。羊にとって、皆さんちょっと言葉変えますけど、羊にとって自分の羊飼いの言葉に従順に従っていくということは苦しいことなんでしょうか。どう思います、羊にとって羊飼いの声に聞き従うことは苦しいことなんでしょうか。いいえ、違います。羊にとって自分を愛してくれている羊飼いの声に聞き従うこと、それこそが命へとつながる唯一の道でした。だって思いません？私たち数週にわたって羊飼いと羊のことをよく見てきました。羊というのはどんな動物でした？羊というのは道に迷いやすい生き物でした。自分で自分の身を守ることもできません。でもそんな羊も良い羊飼いに導かれている時だけは、皆さんどこへ自分が導かれているのかというその詳細を常に知っている必要はありません。羊にとって最も大切なこと、それはどこに行っているのかよりも誰が自分を導いているのかということです。そして自分を誰よりも知ってくれていて、誰よりも愛してくれている羊飼い、そんな羊飼いがいるのであれば、そんな羊飼いを愛する羊にとってその声に従っていくことは最も安心な、安心できることでした。そしてこれは今の私たちにとっても同じです。主の羊飼いで私たちがあるのであれば、私たちはいつも覚えていることができます。私たちの良い羊飼いは羊である私たち一人一人のことを誰よりも知っているということです。誰よりも愛しているということです。27節、ちょっと戻って途中見ていただくと、イエス様途中でもまたこんなふうに言いました。また私は彼らを知っていますって。イエス様は繰り返しました。羊飼いである私は彼らのことを、私の羊のことを知っていますって。この点は先週も見ました。良い羊飼いであるイエス様は羊について表面的な知識を持っているという話じゃありません。自分の羊と何よりも親密な関係を持っていました。どんなことを羊飼いしてました？羊飼いというのは私やあなたの名前も知っています。私たちが抱く恐れも、私たちが陥りやすい不安も知っているし、私たちが置かれている状況、経験というものも知っています。加えて私たちの過去の失敗も知っているし、今の頑なさや愚かさも知っているし、そしてこの先犯す罪深ささえも知っています。羊飼いは文字通り羊のすべてを知っているわけです。でも感謝のことに、それでいてこの良い羊飼いは羊のことを愛して、ご自分の命を捨てることを自らの喜びとされました。皆さん、私たちの良い羊飼い、私たちの良い羊飼いは羊の最も醜い部分を見てなお、ご自分を喜んで進んで捧げてくださったお方でした。それが私たちを導いてくれているその羊飼いになるわけです。イエス様はこの10章のところ、特に前回見たところを通して、いかに自分が良い牧者であることを教えてくれました。じゃあどうです、そんな良い羊飼いを私たちが覚えるその時、その羊飼いに対して私たちが取れる応答は何でしょう。私たちに取れる応答は、ただこの方に従い続けていくことです。 自分を何よりも愛してくれているその羊飼いのことを私たちも愛しているからこそ従順でいたいと思うわけです。私たちが何よりも従順でいるの、それはしなければならないというよりも、どれだけ私たちのことを愛してくれているその羊飼いがいて、その方が自分を導いてくれているとそう信じるから信頼するからこそ、その方に対する愛の応答として生まれてくるものでした。この真理を他の御言葉も繰り返し繰り返し教えてくれています。全部は見れません。いくつかだけちょっと見たいと思いますけど、少しページをめくってヨハネの14章を言っていただくと、ヨハネの14章の23節と24節の最初、14章の23節24節の頭、こう書いてます。イエス様言います。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りませんって。第一ヨハネの5章ちょっと飛ぶと、第一ヨハネの5章の2節と3節のところにもこんな風に書いていました。第一ヨハネの5章の2節と3節のところ、こう言われています。私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりませんって。なんで重荷にならないんでしょう。それは義務よりも自分のことを導いてくれているその羊飼いを愛しているからでした。もちろん救われて主の羊として生きていくその歩みには葛藤が全くないわけじゃありません。そこにはさまざまな誘惑やさまざまな罪との戦いというものもあったりします。私たちは愚かにも主の声に従っていくべきなのに、自分の肉に従い主を悲しませることも多々あります。御言葉を通して自分の姿が示されて心が責められることもあれば、罪深さに打ちのめされることもあったりします。主と共に生きていくその歩みは、私たちのうちから罪が全くなくなって完璧なものではありません。残念ながらこの地上での歩みにおいては私たちは完璧になることはありません。いろんなところでつまずくわけです。でも主の羊はどれだけつまずいたとしても主の言葉からは離れようとはしません。何度罪を犯したとしても、何度神様を悲しませたとしても、その神様を愛するからこそ悔い改めてまたその羊飼いのもとに立ち返ろうとします。主の羊としての生き方は完璧な生き方ではありません。主を愛する者として少しずつ成長していくその生き方です。なんで悔い改めてどんな時でも羊飼いのもとに帰ろうとするんでしょう。なんで羊飼いの声を言葉から離れようとしないんでしょう。結局のところそれは自分の羊飼いを何よりも愛しているからでした。愛する羊飼いに従順に従い続けていくということが自分自身にとって最も最高の宝だからでした。イエス様も言われてました。ヨハネの14章の15節でイエス様こう言いました。イエス様ヨハネの14章の15節でも、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずですって。立ち止まって改めて問いかけてみてください。果たして私たちは良い羊飼いに従っていく、そんな救われている本当の主の羊として今生きてるでしょうか。羊飼いの声に従うことを自分の喜びとしてるでしょうか。 何度もつまずくかもしれません。でも何度つまずいたとしても自分を愛してくれている羊飼いを愛し、この方と共に歩むことが自分にとっての何よりも何よりの喜びとなっているでしょうか。皆さん、羊飼いに従うというのは問題がない時だけじゃありません。主の羊は自分に従いやすい言葉にだけ従うのでも、都合の良い場面だけ従うのでもありません。主の羊が羊飼いに従順であるということは、どんな時だろうと変わらずです。考えてみてください。私たちどんな時に良い羊飼いから目をそらしてしまうことがあるでしょう。いろんな場面を挙げることはできると思います。でもおそらくその一つは、私たちが厳しい試練に直面する時だったりします。私たちが厳しい試練に直面し、神様がなされていることが理解できないとき、私たちは羊飼いではなく違うところを見ることがあったりします。悲しみや混乱の中に置かれて、自分の経験している苦しみに意味を見出すことができないとき、私たちは神様が変わらずに信頼できるお方なのかと疑いを覚えることがあったりします。忠実だろうって、そうやって忠実に歩もうとするその中にあって、試練が与えられて、いつまでもその出口が見えなければ、自分と共におられるその良い羊飼いが本当に良いお方なのかと不安になることもあったりするかもしれません。でもそんな時こそ思い出し続けてください。私たちが経験しているその試練、その試練でさえ良い羊飼いの手を離れたものじゃありません。私たちの良い羊飼いは、さまざまな試練を用いるお方です。アクシデントで起こっているわけじゃありません。試練を用いて多くのことを羊に教えようとします。普段では学ぶことができないそのレッスンを試練を通して教えようとします。どんなことを教えるかって、主は試練を通して私たちをキリストに似たものへと変えようとします。主のために使われるものとして、もっともっとふさわしいものへと試練を通し主は成長させようとします。ヤコブがこんなことを言いました。ヤコブの1章の2節のところから4節にこう書いてます。ヤコブの1章の2節から4節に、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりますって。主は試練を用います。どのようにしてかって、皆さん、主は試練を用いて何よりも私たちの無力さというものを教えてくれます。生まれながらに私たちの心は自分で自分のことを思いのままにしたいと、そうやって願います。だから主は試練を通してその自分自身に頼るその心を砕いて、良い羊飼いだけに希望を見出し、その良い羊飼いだけにより頼むようにと導いてくれるわけです。皆さん、そこが一番良い場所であるということを羊飼いが知っているから、そのようにされるわけです。あのパウロも自分の証をこんなふうに口にしてました。第二コリントの1章の9節10節のところで彼はこんなふうに言いました。本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。 ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのですって。パウロ何学びました？パウロは自分自身により頼むことではなく神様により頼むことを学びました。でもそこに大きな希望を見出してません？どんな希望を見出してます？今自分を大きな危険から救い出してくださったその羊飼いは必ず将来も同じようにして救い出してくれるって。試練はそうやって神様の凄さを教えようとします。自分の足りなさを教えようとします。そして私たちは将来に希望を持っておくことができるようになるわけです。試練はそういうために与えられています。だからこそ皆さん、主の羊というのは試練の中に置かれた時、置かれた時でさえ喜びを見出すことができます。従順であることもできます。試練の苦しみ、痛み、それ自体が喜べるものだという話じゃありません。その試練を支配しているお方がおられ、その方が自分を愛する羊飼いであると、そうやって知っているからです。このことを考えてた時に、まあ、私自身もすごく励まされた一つの話があるので皆さんにもシェアをしたいと思います。ご存知の方もいると思いますけども、2人の夫をそれぞれ殉教と癌で失うという、そんな悲しみ、ひどい悲しみを味わったエリザベス・エリオットがこんな話をしていました。ある日牧場を訪れた彼女は、そこで羊飼いの友人が羊を一匹ずつ腕に抱いて、そして殺虫用の消毒液が入った大きな浴槽の中に沈めている、羊を沈めている様子を目にしました。その友人は、その羊飼いの友人は、羊が寄生虫に非常に弱いということを知ってました。寄生虫は放っておけば羊たちを苦しめ、やがて死に至らせるものでした。だからこそ羊のことを愛している羊飼いは年に一度消毒液の中に羊を完全に沈めたわけです。で、その光景を見ていたエリオットは次のように羊の様子を表しました。レジュメに載せました。見てください。こう言われています。ジョンは一匹ずつ羊を捕まえました。羊たちは必死に抗い、浴槽の縁から逃げ出そうとしますが、牧羊犬のマクがうなり声を上げ、顔に噛みつくようにして再び駅の中に押し戻します。向こう側から逃げようとすると、ジョンはそれを捕まえてもう一度駅の中へ押し込みました。耳も目も鼻も駅の中に沈めたまま数秒間押さえつけるのです。主人であり羊飼いである者が羊たちの頭を駅の中へ押さえつけていました。羊たちからすれば、それはまるで溺れさせられているようにしか思えませんでした。恐怖に満ちた小さな目で、その縁越しに磨き上げるその姿は、まるでこう言っているようでした。神様は一体何をしておられるのって。試練の中に置かれるとき、私たちも同じような思いであるかもしれません。神様は何してるんだろうかって、この苦しみには意味があるんだろうかって。彼女は自分も大きな苦しみを味わいました。そして続けてこんな言葉を残しました。私は人生の中であの羊たちの気持ちがよくわかるような経験をしてきました。信頼していた偉大な羊飼いからなぜこんな扱いを受けるのか全く理解できない時があったのです。なぜですかという古くからの問いに、この地上で完全な答えが与えられることはないでしょう。しかし私は知的な満足の代わりに平安を見出しました。その答えは説明ではありません。それは一人のお方、イエス・キリストです。私の主、私の神です。このお方は世界のもといが据えられる前から言葉であり、ほふられた子羊として苦しまれたお方です。そして今もなお、あなたや私には想像もできない計画を その御手のうちに持っておられます。そんな主が私たちに必要なことはすでに十分語ってくださいました。だから私たちは知っています。苦しみは決して無意味ではないのですって。水の中に沈められている羊にとっては何が起こっているか分かりませんでした。でも羊飼いは何をしているかは知ってました。皆さん、私たちはその羊飼いに何をしているのか知っている、その羊飼いに従っていくことができるという責任というよりも、私たちは特権を持っています。主の羊飼い、主の羊って、主の羊は都合の悪い時だけじゃありません。悪い時は従うのをやめるんじゃありません。自分に受け入れがたいそんな主の言葉を聞いて、じゃあそれなら言いませんで、そんな風に歩んでいくこともしません。たとえ試練の中でさえ、一人のお方、自分と共におられる羊飼いを愛しているからこそ、主の羊はいつも従順であろうとするものでした。どうでしょう、そんな責任を喜びとして今も変わらず私たちは主の声に従って歩んでいるでしょうか。羊飼いに対する従順さ、それこそが一つ目に本当に救われている、主のうちに守られている、そんな主の羊の特徴でした。次に、安全な主の羊が持っている今度は約束です。次に見るのは約束です。御言葉をよく見てください。主の羊が持っている約束、それが特に2つここに挙げられていました。まず一つ目の約束が28節の前半にこんなふうに記されています。28節、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは決して滅びることがなくって。一つ目の約束、それは永遠の命でした。永遠の命でした。キリストを信じる信仰によって救われたその主の羊には、羊飼いから新しい命が与えられているということです。そのものは神様と関係を持ち、言われていました、決して決して滅びることがありませんって、滅びを味わうことはありませんって。別の箇所でもイエス様はっきりと言われてました。ちょっと戻ってヨハネの5章を見ると、ヨハネの5章の24節のところでこう言われています。ヨハネの5章の24節、誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を遣わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのですって。死から命に移ってるって、この移ってるって言葉ですけれども、この動詞には完了形というものが使われていました。どういうことかって、皆さん、要するに主を信じる者は死の状態から命の状態へともう移動が完了しているということです。完了形が使われてました。死から命へと今移ってってますって話をしてるんじゃありません。命、死の状態から命の状態へともうすでに移ってますよって。そして感謝のことは、その人が再び元の状態に戻ることは二度とないということです。イエス様を信じる者にとって罪の罰、裁き、死というもの、永遠の死というものはもう永久に過去のものになっているというわけです。この箇所について一人の先生もこんな説明をしていました。ヨハネの5章24節に描かれているこの行為のイメージは、最終的で取り消すことが不可能なものです。それは自分の後ろの端を焼き払った人のようなものですって。もう後ろに戻ることはありませんって、もう移ってしまいましたって。主に信じる者、永遠の命を持つ者、それが素晴らしい主から与えられる約束でした。主の羊とされた者はもう滅びを恐れることをしなくていいって。でもある人は 思うかもしれません。いやって、それでも私はあまりにも罪深いんですって、神様を愛していながらも神様を何度も何度も悲しませる、こんな自分がこのすごい約束からこぼれ落ちてしまう可能性があるんじゃないんですかって。もしそんな風に感じることがあれば、御言葉の真理に心を止めてください。戻って10章さっきの28節を改めて見てください。イエス様はこの永遠の命の約束について何て言ってました？28節こんな風に書いてます。羊はその行いによって永遠の命を勝ち取りますって、こんな風に言われてました？いいえ、何て言われてます？イエスは私が彼らに永遠の命を与えます、そう言われました。言い換えるのであれば、皆さん、永遠の命というのは最初から良い羊飼いが羊に与える贈り物だということです。羊に与えられている救い、永遠の命というのは羊が何かをして勝ち取ったものじゃありません。羊は良い行いをしたからそれを手に入れたんじゃありません。羊は良い行いによって救いを手にしたわけじゃありません。だから悪い行いによってその救いを失うこともありません。永遠の命は、救いは主から羊に対する贈り物でした。じゃあ結局のところ、私たちの救い、永遠の命の保証は誰にかかってると思います？それは受け取る側じゃありません。与える側です。受け取る側はあまりにも罪深くて間違いばかり犯します。でも与える側、滅びることのない命を、救いを信じる者に与えると主ご自身が約束してくださいました。そしてこの主は偽りを言うことがありません。第2テモテの2章の13節にもこう言われてました。第2テモテの2章の13節に、私たちは真実でなくても彼は常に真実である、彼にはご自身を否むことができないからであるって。主が真実でご自身を否むことができませんって。だから私たちは確信を持って生きていくことができます。自分のうちじゃありません。真実である羊飼いの約束のうちにです。救われて主の羊として今歩んでいるのであれば、その人には永遠の命が主から賜物として、贈り物として、恵みによって与えられていました。将来に関して希望のないものではなく、希望を持つものとして主にあって揺るがされずに生きていくことができるわけです。そんな約束が与えられました。でもこれだけじゃありません。これに加えてもう一つ素晴らしい約束がありました。主の羊が持っている二つ目の約束、それは羊飼いの手にある守りです。救われている主の羊が持っている素晴らしい二つ目の約束、それは羊飼いの手にある守りです。羊飼いの手にある守りです。28節続き見てください。イエス様このように言ってました。また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありませんって。奪い去るって、この奪い去るって言葉ですけども、これは誰かが突然やってきて力ずくで連れ去っていく、力ずくで奪っていく、そのような荒々しい暴力的な様子を描くのに使われたりするものでした。奪い去るって、実際これと同じ言葉は人のものを奪おうとする強盗なんかを表すのにも使われたりします。マタイの12章の29節ではこう言われてました。マタイの12章の29節で、強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうかって。奪い去るって、弱い力を持っている話じゃありません。すごい力を持っている者たちです。 そんなものがやってくるって、でもそこでもイエス様は言うわけです。なんて言ってました？誰も私の手から羊を奪い去ることができる者はいませんって。どんだけ強大なものがやってきたとしても、私の手から羊を奪い去ることができる者は誰もいませんって。誰もって何です？例外は一人もいないってことです。どんな狼であれ、どんな盗人であれ、悪霊であれ、サタンであれ、同じです。この世であれ、罪の誘惑であれも同じです。羊飼いであるイエス様の手の内にあるその羊を連れ去ることができるような存在はどこにもいないと言われていました。改めて考えてみてください。この羊飼いの見てというのはどれほど力強いものでしょう。羊飼いであるイエス様の手はどれほど力にあふれたものでしょう。この羊飼いはこの世界のすべてを作られました。今もなおすべてを保っています。この方は罪に対しても死に対してもサタンの力に対しても勝利しました。その力を持っているお方が羊のことを守りますって。羊が安全なのは、皆さん、羊自身が強いからじゃありません。羊自身が懸命に羊飼いにしがみついているからでもありません。ただ偉大な主の手の内に守られているから、それだけです。羊飼いのうち、それが羊にとって最も安全な場所でした。羊飼いが守ってくれてるってネオモリスという一人の聖書学者も仲介者もこの点に関してこんな説明しています。クリスチャンの信仰における尊い真理の一つは、私たちが永遠の命にとどまり続けることが、キリストを握る私たちの弱々しい手にかかっているのではなく、私たちをしっかり握ってくださるキリストの確かな御手にかかっているということです。忘れてはいけません。私たちは自分たちの努力で救いを勝ち取ったのではありません。また私たちは自分たちの努力で最後まで救いをしっかりと保っていくのでもありません。救いは最初から最後まで、そもそも神様の恵みのみ業でした。それぞれのうちに信仰を始めてくださり、それぞれの信仰を固く守り続けてくださり、そしてその信仰を最後に完成させてくださるのは羊飼いである主ご自身でした。羊飼いに守られているのであれば、羊飼いのもとに入ったその羊であれば、真に救われたその信仰者であれば、そのものが救いを失うことはありません。新しく作り変えられたものが以前の状態に戻ることも決してありません。主の羊となったのであれば、その人はいつまでもずっと主の羊です。でもそんな風にして、私たちじゃあ羊の中に入れられて全部が神様の恵みなのであれば、私たちは何もしなくていいんですかって、その真逆です。だから私たちは最初にも見ました。羊飼い、良い羊飼いを知っている羊は何しようとします？何をしたいと思います？それは良い羊飼いに従っていきたいと思うわけです。恵みの賜物を受けた者は、その救いを知った者は、それを感謝して自分のことを守ってくれている羊飼いのことを愛するからこそ従順に歩もうとします。新しく作り変えられたのであれば、新しい愛というものがそれぞれのうちに与えられています。羊飼いに頼って羊として生きていく人生というのは、間違いを犯せない、そんなものじゃありません。罪は多く、いろんな場面で犯します。いまだに罪深いからこそ、不完全だからこそ、何度も何度も罪も過ちも犯してしまいます。それに苦しむこともあります。でもそれでも揺るがないことが一つあります。それは自分の羊飼いを愛して、少しでも日々神様を愛して、少しでも日々御言葉を愛して、少しでもその羊飼いが憎んでいる罪から離れて、同じ神様によって生まれた兄弟をも愛して歩んでいこうとするわけです。それが 主の羊の生き方でした。そのようにして歩むその主の羊たち、その羊たちは感謝なことに羊飼いであるイエス様の手にあって固く守られていますって。そんなものが救いを失うことはありませんって。でこれだけでも十分です。でもこれでもまだ守りに不安を抱くそんな人がいるのであれば、イエス様はこれに加えてさらに驚くべきことを付け加えていました。残りの箇所を見てください。このように29節から記されていました。私に彼らをお与えになった父はすべてに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。私と父とは一つですって。何を言わんとしたんでしょう。イエス様は言うわけです。主の羊、その主の羊は私の手によっても守られていますって。でも私の手によって守られているだけでもありませんって。私と一つである父の御手によっても固く守られていますって。しかもこの時気づきました皆さん。イエス様は父なる神様を表現する上で、父は全てに勝って偉大ですって言われました。これ全てってどういう意味ですか。全てっていうのは全てです。父なる神様に勝る力、勝る存在というものは一つも存在しないってことです。どんな人間であれ、どんな政府であれ、どんな力であれ、どんな権力であれ、またどんな状況であれ、どんな困難であれ、主権者である父なる神様のその力に勝っているもの、その力に力でどうしようもできないもの、そんなものは一つも存在しませんって。その主の偉大な全能の力をダニエル書の中にもこう記されていました。ダニエルの4章の34節35節でこう言われています。その主権は永遠の主権、その国は世々限りなく続く。地に住む者は皆亡き者とされる、みなされる。彼は天の軍勢も地に住む者も御心のままにあしらう。御手を差し押さえて、あなたは何をされるのかという者もいないって。圧倒的な力を持っている神様、その御手を差し押さえてそれはできませんって。そんなことをできるものは何もないって。皆さん、私たちの救いというのはあんまりにも安全な場所にかくまれています。羊をよく知っている御子の手だけじゃありません。全てのものに勝っている力ある、その父なる神様の手によって二重に守られているということです。最高の羊飼いのその愛の中にあって、主の羊とされた者たちは安心を見出すことができるというわけです。かつてパウロも喜びに満ち溢れて信仰者の立場をこう述べました。ローマの8章の35節38節から39節にこう書いてます。ローマの8章の35節また38節から39節こう書いてました。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。困難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。38節、私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんって。もし自分の救いの確証について思い悩むことがあるのであれば、まず最初に見るべきところは羊飼いが示してくれたその愛です。自分の罪を吟味すること、それはとても大切です。自分の歩みが御言葉に沿っているものかを真剣に祈り考えることも同じくらい大切です。でも私たちの歩みというのは、私たちのような罪人のためご自分の命を捨ててくださった羊飼いの御業を覚える、そこからスタートします。キリストイエスにあるその神の愛はあの十字架の上ではっきりと示されました。 すごいと思いません？私たちに永遠の命を、私たちにこの素晴らしい永遠の守りを与えるそのために羊飼いは何をしたかって、その圧倒的な御手、その手に釘を打たれ、そして十字架で代わりに死なれました。それほどまでに良い羊飼いは羊のことを愛しているってことです。その方を見上げ続けることです。そしてどうでしょう、その方の愛を覚えるのであれば、その羊飼いのことを自分も愛していきたいってそう思わないでしょうか。罪を犯すことはあります。つまずくことはあります。でもその羊の弱さを知らないで、良い羊飼いは十字架にかかったんじゃありません。それをすべて知っていてなおご自分の命を捨てられました。その羊飼いに従っていくことができます。すべてのことを知っていて導いてくださる羊飼い、その愛から主の羊を引き離すものは何もないってそう言われていました。主の羊飼いとして主と共に歩む、それこそ私たちにとっての最も素晴らしい安心の源でした。そのことを感謝するのであれば、皆さんこの1週間も良い羊飼いと共に歩んで、そしてこの良い羊飼いを喜び栄光を表すものとして共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝します。私たちは弱く愚かな羊です。でもそんな弱さや愚かさ、罪深さを知っていてなお、私たちのようなもののために良い羊飼いが自分の命を自ら捨ててくださったと御言葉を通して知り、またあの十字架を通して知ることができます。大きな犠牲を払ってくださった方を心から感謝いたします。どうか神様、私たち一人一人が良い羊飼いとして生きていくことがと共に生きていくことができる、その喜びを当たり前のこととして思うのではなく、いつも感謝するものとして変えられていくことができますように、どうか私たち一人一人の固くなさを砕いてくださって、ますますこの主を信頼して、そしてこの主のうちにある安全を安心を楽しむものとして、私たちを御言葉から変え続けてくださいますように。確かに私たち弱く愚かであるからこそ、いろんなところをさまようことがあり、また罪を犯しあなたを悲しませることもあります。でもそんな時も良い羊飼いは御言葉を通して語ってくれていますから、どんな時も心から悔い改めて、いつでも良い羊飼いのもとに立ち返り、そして良い羊飼いのために心から従い歩んでいくことができますように、このような私たちをどうか神様あなたが続けて支え導いてくださいますように、そしてこの素晴らしい良い羊飼いをますます私たちが知って、この方をますます愛して、そしてこの方の素晴らしさをもっともっと証ししていくことができますように、今日の御言葉を心から感謝します。あなたの真理を心から感謝します。すべてあなたの御手に委ねて、イエスキリストの御名によって祈りします。